ヨハネの福音書19章、ジョシュ先生、今日は19節見ていきたいと思います。19章はイエス様が被害された後半だったんですね。前半は18章だったんですね。イエス様は撃たれて引き渡されてまた裁かれました。19章に入ってきて後半になりました。後半は3段落に分けたいと思います。第1段落は1から16節、引き渡されました。鞭で打たれてからピラトが、16節に書いてありますように、そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。1から16節は第1段落です。第2段落は17節から30節です。十字架につけられました。イエス様の、最終的な被害はいじめられて引き渡されて、またユダヤ人に十字架につけられました。後から十字架の上、また十字架の下での話を見ていきたいと思います。普段はあんまり見ていかないところを見ていきたいと思います。大切な部分だと思います。第3段落は31から40節です。葬られました。後でいくつか重要なポイントを見ていきたいと思います。起報堂の段落を分けましたね。十字架に、つまりまずは引き渡されて、また十字架につけられ、その後は葬られました。18章では、捕まえられて、裁かれました。19章の第一段落では引き渡された時、いくつかのポイントを見ていきたいと思います。引き渡されて十字架につけられって書いてありましたね。なんでピラトは、どうしてピラトは自らイエス様が罪があるって、ローマの法律で罪があるということを裁かなかったんですか？ピラトはローマの官庁で、官員で、ローマの法律に基づいて裁いていくべきだと思いますけど、でもここでは11から16節の中ではもう何回も繰り返して書いてあるんですが、イエス様は無罪であることは書いてありました。一節にも書いてありますように、そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。もし本当にユダヤ人は本当に、イエス様が有罪だと思ってるから、だからピラトはユダヤ人の満足するために、鞭打ちを、させました。ただの、ユダヤ人の欲望とかの望み、イエス様を、有罪にする望みを、満たしたかっただと思います。実はどんなに調べても罪があるとは思わなかったんです。売ったのはユダヤ人の感情を満たすためですだけでした。要はユダヤ人の過激な情緒を、ちょっと冷やしたいと思ってたかもしれません。実はピラトはイエス様を裁いてた時、イエス様はもうまるでピラトに、福音を述べ伝えたような話でした。伝道していたような会話だったんです。イエス様は神の息子として、神の御子として、真理をピラトに語ってました。ピラトは真理は何だろうかって聞きました。でも実はピラトも、イエス様を釈放したかったんです。罪はないと思うんですけれども、でもそうする、 勇気もなかったんです。なぜかというとユダヤ人の、会員がイエス様を連れてきて、ピラトに引き渡したからです。ピラトはここで弱みが見えました。ローマの法律に基づいて、罪は裁いても罪無罪だと思うから釈放するとかっていう勇気は出せなかったからですね。その代わりに鞭打ちにしました。私はイエス様は全然無罪だけど、でもあなた方、ユダヤ人は有罪だと思うから、しょうがないから鞭打ちしようかっていう感じだったんですね。みんなまたいじめさせたりとかして、私はどんな罪があるかはイエス様は全然無罪だということでみんなに見せたりとかして、釈放してもいいんじゃないかという気持ちはピラトの中にあったんですね。ここで4節、ピラトはよく聞きなさい、あなた方のところにある人を連れてきます、あの人は何の罪も見られないということです。6節、十字架につけろ、十字架につけろと言った。みんながあなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。6節に書いてありますような話ですね。私はこの人には罪を認めません。でもユダヤ人は彼はあなた方の王で言ってるんですよ。ピラトはこの話聞いたら怖がってきて、またイエス様に聞きました。どこから来られたか。でもイエス様は全然答えはしなかったんです。ピラトはまた言ったんですね。10節、あなたは私に話しないのですか。私はあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。でもイエス様は10節にこう答えました。もしそれは上から与えられているのでなかったら、あなたは私に対して何の権威もありません。で続けて、10節の後半ですから、私をあなたに渡したもの、もっと大きい罪があるのです。ピラトは本当にイエス様を釈放したかったけど、もし法律に基づいてれば、釈放したければ釈放してもいいですよ。でもユダヤ人は、もしあなたはこの人を釈放したら、図に書いてありますように、したらあなたはカイザルの味方ではありません。自分の王だとする人は、物はすべてカイザルに背くのです。ピラトはこの話聞いた時とても怖がってて、この話はカイザル王の方まで、噂してしまったら、自分が忠実な会員ではないという噂が飛んでたら、もう大変怖がっていました。また、背く人だと言われたりとかするのがとっても怖がってました。13節に、裁くところで裁判の席に着いた。で16節、その時イエスを十字架につけるため彼に引き渡しました。ここでの話を見ると、実はピラトも頭に来たじゃないかと思いますよ。実はイエス様を釈放したいんですけど、でもユダヤ人のそんな、勢いでどうしようもなかったんですね。ユダヤ人に脅かされました。もし釈放したら、カイザルの味方ではない。実はピラトは本当にどうしようもなかったんですね。そうするとピラトはユダヤ人に14節にこう言いました。あなた方の王が十字架につけるのですか。あなた方の王ですよ。ユダヤ人は覗けて返事しました。祭司長たちはこう答えました。カイザルの他には私たちに王はありません。祭司長はこう答えました。彼らはこの地上の王、また 異邦人の王を自分の王様だと認めています。彼らは本当に悪魔の国を認めました。悪魔のキングダムを認めました。この地上では2つのキングダムがあるんですね。悪魔のキングダムと本当に神様のキングダムがあるんです。祭司長は本当に暗闇の権力に負けてしまいました。認めました。そうすると、そこでピラトは16節十字架につけるため彼らに引き渡しました。ピラトはイエス様が王様と言ってたのが、実は本当に怒ってユダヤ人に自分の怒りを、表しました。ユダヤ人に嫌われたことを一つやりました。実はユダヤ人は本当にユダヤ人もピラトも弱みがあるんですね。人間の弱みの中でイエス様は結局ユダヤ人の王になりました。また犠牲されて引き渡されました。でもここで見えるのがイエス様は全く罪がありません。この16章のテーマをこうしたいんです。見てみよう、カリオ祭りの子羊ですっていうテーマをつけたいんです。ここでこの子羊は無罪であるんです。また完璧であるんです。完全な人です。最後の最後までも罪を定めることができませんでした。祭司長はまた会員は全然彼の罪を調べられませんでした。認めませんでした。18章でも19章までいろんな長官とか会員に引き渡されました。で最後にピラトに引き渡しました。本当に釈放したかったんですけど、イエス様は本当に無罪ですね。また完璧のな存在です。17節から30節は十字架につける話です。十字架の上では一つの看板があります。でイエス様の十字架の両手にユダヤの王ナザレイエスって書いてある看板があります。三つの言葉で、書きました。ラティン、ギリシャ、また、ヘブル語。イエス様は王様であるんです。ユダヤ人の王様です。実は王の王です。これは霊的の意味が入ってあります。この地上では王様になるために来られたじゃなくて、イエス様は私のキングダムはこの地上のキングダムじゃないんです。ここに来られて狩り用の羊になろうと思いました。私たちを救うために来られました。でも看板の方にはユダヤ人の王様って書いてあるんですね。だからユダヤ人の王、あがなおうとする王です。ピラトは変えよう、その看板を変えるのを拒絶しました。十字架の下では兵士は着物を取りまた分けてました。十字架の上のイエス様は二つの出来事がありました。もちろん下では兵士は行ったし、また何人か婦人マリアとかはいらっしゃったんですね。クロバの妻のマリアやマグダラのマリア、また自分の母のマリアを見て自分の母に、そこにあなたの息子がいます、また自分の弟子にそこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。イエス様は無罪であるんですね。でもユダヤ人の王っていう身分で十字架につけられました。でもイエス様のキングダムはここの地上のユダヤのキングダムではないんです。 十字架の下でみんな兵士たちが着物を分けました。死なれたらすべてのものは分けられました。十字架の下にイエス様を愛する婦人たちがいらしたんですね。イエス様は自分の母とても愛してます。母を引き渡しました。自分の弟子に引き渡しました。27節にと26節に、そこにあなたの母がいます、そこにあなたの息子がいますと言われました。十字架の上で新しい関係を作り築きました。人間と人間の関係ですね。人間と人間の関係が変わりました。ヨハネと自分の母の関係が変わりました。誰が私の母、また私の兄弟、私の父、私の戒めを行って、従っていくのが私の兄弟です。ヨハネは、イエス様の母を自分の、お母さん、自分の母だと認めました。関係が変わりました。十字架の上ではイエス様の死で人々の関係を変えていきました。またイエス様は本当に親孝行でいうことは見えました。十字架につけられた時でも母のことも忘れてないんです。もう完全な人ですね。この完全な人は被害されても人々のことを大切にします。自分の母のこと、あのイエス様の死後の後のこともいろんな手配しました。十字架につけられても、あの苦しみとかっていう感じはしませんでした。愛に満ちていました。実は十字架につけられる人はもう死ぬ前にはとっても混乱してた状態のはずですけど、でもイエス様の性質は愛に満たされてるから、ここで見えるのが神様の御子の性質がとっても見えました。どうか神様から助けてもらいましょう。私たち困難とか困難に向かっている時、私たちはどんな表現をするんですか？どういうこと、どういう性質が表すんでしょうか？私たち普段はもう苦しみ、または、嫌味とか、人を呪ったりとかするのが多いでしょう。でもイエス様は苦しみ、嫌味とかは全く言わなかったんです。人々のことばっかり考えて、中にはもう本当に愛に満たされてました。ここで愛が流れてきました。十字架に行っても完全な人の性質が見えました。兄弟姉妹たち、私たち困難に向かっている時、もし十字架につけられた人はあなただったら、またはとても困難なことに向かってったら、本当にいじめられたとか場合はどうなるんでしょうか？もう神様に嫌味を言う、または怒ったりとか、また自分が悲しみすぎるだと思うんですか？また自分をこもってしまうんですか？イエス様は違います。イエス様の中の性質が流れてきました。もう人のせいにしちゃったりとか、また人が悪いとかっていう話、またはあの表現はしませんでした。イエス様は本当に自分のビジョンとかはわかるんですね。十字架の上では、私なんでこんなひどい目に遭わなければならないとかではなかったんですね。イエス様は自分の父の御心が分かっておられるからです。私たちもあの自分の人生の中では神様の御心を見ていくべきですね。見ていかないとわからないんです。神様の、御心を分かってから、その御心をつかんで、歩んでいくと、どんな困難があっても私たちはその困難の背後の意味が分かるようになるんですよ。そうすると歩んでいく力はますます与えられるんですね。自分の性質の中の愛とその優しさが表すこともできるようになりますよ。実は困難とかに向かうときには、 人々の性質を本当に十分に表してくるんですよ。実際の自分の中はどんな性質があることはその時に全て表してしまってくるんですよ。十字架の上ではとっても苦しんでいる十字あのイエス様は愛に満たされることが見えました。それだけでなく続けて見ていきましょう。28節、この後イエスは全てのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言いました。イエス様は全てのことは完了したっていうことを分かったから、もう時間ですね。実はちょうど昼の時に引き渡されたんですね。もう時間はそろそろですね、全て完了したっていうことが分かりました。父から、天の父から与えられた全てのことは全部完了した。最後までの一つのステップも、もう一番苦しいステップも完了したっていう感じです。イエス様はの心はどんな感じですか？イエス様の心は、聖書が成就するために本当に自分のことは考えずに父の御心 を考えてるんです。もうイエス様は傷だらけな体を持っていっても、父の話はどこがまだ成就してないのかな。全ての話は成就した。イエス様はこの地上に来られて、天の父の全ての聖書に書いてることを満たしたいんですね。もう一つまだ成就してないのを気がつきましたから、私は乾く、なぜこの話したんですか？なぜかというと、もう自分の血がもう流れ切ってます。流れ切ってるのがしているからです。私は乾くという意味は、私の血がすべて流れ切ってるんですという意味です。血が流れ切ってるからもう乾きましたっていう意味ですね。この地上に来られて、カリオの祭りの子羊として人のために血を流していくためですよ。イエス様の血が祭壇の上にやるつもりです。これこそ、平安の祭り、すべての祭りとイコールです。私は乾きました。血が流れ切ってるんです。カリオの祭りの子羊、自分の血が流れて、でそこで酸っぱいブドウ酒のいっぱい入った入れた置物を置いてあった、そこで酸っぱいブドウ酒を組んだ海面の、ヒソプの枝に、それをイエスの口元に差し出した。30節、イエス様は酸っぱいブドウ酒を受けられると完了したと言われました。頭を垂れて、霊をお渡しになった、霊をお渡しになったって書いてあるんですね。自分の霊を引き渡しました。イエス様は自分の命を捨てる権力、権威を持ってるんです。ここでは自分の人間として、完全な人間として、完全な神としてお渡しした。この私は乾くという話、すべての出来事はイエス様は聖書が成就するためだったんです。ここで見えるのが、イエス様は完全に従っていく方ですね。神様のすべての話もにも従っていくんです。十字架の上では神様の御心が分かってるから、血が流れて私が乾きました、すべてで言いました。もう血が流れ切ってる、で知ってると完了した、その後霊を私になったんです。本当に死ぬまで聞きしたかったんです。また十字架に死なれました。カリオ祭りの子羊も本当に無口で人に引き渡されました。血が流れてきました。31節から40節、十字架につけられる話ですね。ここでのポイントはいくつかあるんですが、十字架の上の、2つの出来事は、 一つ目はイエス様の愛、またイエス様の従順です、だったんですね。この二つが見えました。カリオ祭りの子羊はここでも見られました。もう時間の関係があるんですから私すべて読まないんですが、33節だけ。しかしイエスのところに来るとイエスがすでに死んでおられるのを見て、認めたので、それすねを折らなかった。36節。彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。彼の骨は一つも砕かれない。ここでの成就するというのがもう満たすっていう意味ですね。18節では同じような話があるんですね。成就する、聖書 の言葉をが成就するため、すべてこのためです。聖書の御言葉がすべて満たすという意味があるんですね。彼の骨は一つも砕かれないという意味はどういう意味ですか？どうして特別に33節に骨、そのすねを折らなかったんですか？実は両側にいる強盗はイエス様のほど血が流れてなかったんですよ。まだ生きていたんですね。だからまだ力がありそうで、骨がまだ自分の体をサポートすることができたみたいですね。できるはずですね。だから骨を、足の骨を折らないと続けて生きていくんですよ。で、足の骨が折ってしまうと、心臓に、負担をかかさせて、すぐ死ぬようになるからですね。そうするとすぐ死ぬんですね。だから骨を折ったら十字架につけられる人はすぐ死ぬんですね。サポートは2つの手だけだったんですから、もはや呼吸できなくなるんですね。イエス様はの方は、兵士たちはもう死んだからと思って折ることはしなかったんです。この背後の意味は何ですか？聖書の言葉が成就したんですよ。彼の骨は一つも砕かれない。ここで見えるのが、イエス様はカリオの祭りの子羊だから全く完璧ですよ。骨一つも折れないはずですよ。出エジプト記も、子羊もの骨も折れないっていう話もあったんですね。実は十字架につける人は普段骨が折れるんですけど、でもイエスだけ、イエス様だけは例外です。これは特別な例ですね。また聖書の言葉が成就させるためです。兵士たちは骨を折れなかったんですけど、でも兵士はイエスの脇腹を槍で突き刺したんです。そうすると直ちに血と水が出てきました。槍で突き刺したんですね。そうすると血と水が出てきました。なぜですかな？ここで見えるのは、表しているのが、イエス様の血潮は本当に吹き出しました。これは祭壇の上にも残っている血潮です。水は人の罪を表す、許すためです。また、聖書の別のところには37節、彼らは自分たちが突き刺した方、突き刺した方を見ると言われているからである。サカリア書ですね。この話は最後の日の時、神様は恵みと願うの霊が与えられます。ユダヤのうちに与えます。ユダヤ人は自分の殺した人を、見上げる。ここでの話はイスラエルのリバイバルの話です、の予言です。イエス様は自分の脇で血と水が出てきました。みんなはイエス様、カリオ祭りの子羊を見上げるんです。そうすると彼らも帰っていくんです。リバイバルされます。ここで見えたのが38節から40節。2人がもう変わりました。38節、もう一人は イエス様の弟子、隠していたアリマタヤのヨセフ、彼らは今まで隠しましたが、でも今はもう表に出てきました。もつ薬とアロエを持ってきて、イエス様はを ホームに来ました。ホームられました。イエス様は自分の犠牲によって人々を変えていくんです。私たちの罪を清めるだけじゃなくて、私の不義を洗っていくだけじゃなくて、私たちの力にもなるんです。これは十字架の、能力、力であるんです。今日の話はとても多いんですね。全ては豊富な、とても豊富な内容だったと思います。十字架につけられ、イエス様は十字架につけられるとき、私たちはこのマーシーシートで、このモーニングディボーションで十字架のことを黙想するのがとてもいい感じですね。本当に霊的な豊富な宴会を今やってるような感じをします。今日のポイントテーマ、焦点はイエス様がカリオ祭りの子羊ですね。この子羊の中では何を見えましたか？何か受け取りましたか？私にとってはイエス様の従順の性質ですね。もう死ぬまで聞き従って十字架につけられました。私は乾く従順だったんです。天の父の御心を本当に心がけて覚えているんです。あなた方は自分の困難に向かっている時、自分の心はどんな自分の考えはどうなるんですか？イエス様は全ての人を愛しておられます。従順して死ぬまで従順しました。最後まで私は乾く、酸っぱい葡萄酒を受けてから完了したって言われました。霊をお渡しになった。あなたにとっては何が一番大切なものですか？実は人の霊が一番大切、一番な宝物です。イエス様は自分の一番大切な霊をお渡しになりました。最後まで聞き従って従順だったんです。自分の完全な神の性質でもあるところまで自分の天の父にお渡しになったんです。もう天の父はもう自分のことばっかり考えてるんじゃないかと思わなかったんですね。自分はこれから自分は神様だけにするんじゃないかという変な考えはしなかったんです。完全に聞き従いました。実は人間の性質の中ではとても難しい性質ですね。聞き従って従順な性質ですね。それは一番困難な時、経済的、また結婚生活でも夫婦関係の困難な時、また健康にも困難な時、また将来私たちどのようにこの世から去っていくか、神様には聞き従う心を持ってますか？私たち神様に信じましょう。私とシモは神様に信じてるからずっとついていきました。カナダに行った時、神様の道に歩んでいくことを決意しました。神様に従って離れていくっていうことを聞き従って、全ての財産とかを手放して、でアメリカに1年留学しました。アメリカに行った時は何か保険も全くなかったんですね。一番難しかった時、困難だった時は、シモは心臓の問題があって、ある日雨の日だったんですね。病院に行きました。雨だったからシモはつまずいてしまったんです。私はすぐシモを引っ張ってました。私は引っ張ってた時、神様になぜこんなことを向かわなければならなかったんですか？でもその時は私は続けてついていきました。 アメリカにいた時は保険も全くかけなかったんです。シモの体はとっても悪かったから、何かあったらもう大変なことになるんですよ。それにしても私たちは神様のことを信じていたからついてきました。シモはいつでも倒れる人ですから、またこの地上のカバリングもないんですね。保険をかけなかったんですね。アメリカでは保険をかける、立場ではなかったんですよ。資格はなかったんです。でも私たち身を神様に任して、神様からの見守りで今日は今日に至りました。シモはアメリカでは交通事故にもあって、台湾では血が流れて止められなかったんです。香港に来ても救急車に運ばれたことは何回もあったんです。でも全ては神様に委ねます。神様は今日まで本当に見守ってくださって、神様に感謝してます。今日のシモは以前よりも10倍以上健康になって、本当に感謝です。神様に感謝いたします。神様は本当に良い神で、真実な神です。続けて神様を見上げましょう。